社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4月曜日この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直します。神社で願いを。今日の担当は教会員の斉藤樹院さんです。樹院さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回から藤田雄太郎アナもレギュラーでこの曜日に入りました、
はい、入社2年目の藤田と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて樹院さん、今日番組のテーマを自己紹介575と設けているんですが、樹院、はいはい、さん何か自己紹介575で。
そうですね、もうにわかには出てきませんが、それでは、
はい、
ですね、うん、これは川柳でよろしいんですね、
はい、
それではね、樹院と気高き名でも十円か
やられた
十円とお名前の樹院も、
はい、かけてたんですね、
10円というのは何のお値段なんですか？
いや、このただ10円 の, あのダジャレですね。
あ、ダジャレの方そんな卑劣しないでください、樹院さん、はい、毎回ね、ためになるお話と、
ね、ありがとうございます。
ダジャレも交えて楽しくお送りしているコーナーです。
いえいえ、とんでもない、ね、
さて今日のテーマは何ですか？
今日はですね、10月10日というのね、もう少しですけれども、この日がですね、秋田県内で稲荷神社のですね、祭礼の日、はい、つまりお祭りの日にですね多く当たってるんですよね。まあ、それで神社、稲荷神社のこととですね、それにまつわるあの供物、この稲荷神社にはですね、こうした祭りの時には必ずと言っていいほどですね、お赤飯が、はい、あのお供えされるんですよね。
あ、そうなんですか。
まあ、はい、通常はあの神様のことです。神様にはですね、お米だとか、うん、あ、お酒だとか、お魚とかと、そういうふうなものをお供えするんですがね、まあ、それに加えてね、稲荷神社の場合はですね、お赤飯というのはどうも付き物のようなんですよね。まあ、そのことについて少しあのお話したいと思うんですがね、
はい、
まあ、稲荷神というのはですね、まあ、どういう神様かというふうに言いますと、本来はですね、はい、稲の神様なんですよね。
稲の、
はい、漢字で書くとですね、稲が終えるというふうに、あのですね、生まれるというふうに、はい、稲が生まれると書いて、これで稲荷というふうにですね、稲なりが稲荷という言葉につな、縮まったということで言えるんですよね。
なるほど。
本来はですからね、稲の神様なんです、これね。
それも知りませんでした。
まあ、日本人が主食としてきたその、ね、米というふうなものをね、潤沢に豊作になるようにというふうな願いを込められた、そうしたその稲を司る神様だというふうに考えられてきたわけなんですがね、まあ、次第にですね、こういうふうに主食でこう、あのお米、稲がたくさん取れることによって私たち豊かになるわけですね、うん、結局それはですね、江戸時代であればですね、米経済ですから、お米で、あの武士の給料なんか南国取りとかというふうに言ってですね、はい、お米で換算されるくらいですからね、これがあの商売というふうなことにもね、なる、あの通ずるというふうなことで、商売の神様でもあるというふうなことがその信仰されるようなんですね。まあ、そして、ね、一方ではですね、大変興味深いことに、秋田市 の, あの土崎ですね、これはあの海ですよね、港があって大変こう、はい、あの発展してきたところにもありますけれどもね、この港周辺、もともと漁師さん、古い時代はですね、漁師さんも多かったんですがね、こうしたところにですね、稲荷神社がたくさん祀られてるんですよね。
港町で、は
い、旧港八丁といいまして、あの8つに分かれた町内があったんですが、はい、現在はそれをもっと広がっておりますけれどもね、古い時代の八丁 の, その中にはですね、
はい、
必ずと言っておくほど各町内に稲荷神社を祀って来たんですね。
なんでですか？
まあ、漁業の人々、こういうふうな海辺の人々もですね、やはりそのこうしたその商売繁盛といいましょうかですね、そういうふうなことも関わっているんだろうというふうに思いまして、それ思いますし、それからですね、 こう稲荷さんのお使いがその狐というふうなことでね、この狐はですね、特別な予知能力を表すことがあるというふうに考えられていてですね、例えば海辺の方々で狐がですね、たまたまこの海岸の方向のね、北か南かどちらかの方にですね、こう鳴いていったりすると、夜に鳴くとですね、火事が起こるとかなんていうふうなことでね、その狐の鳴き方によってその災難をですね、予知するというふうなことがそのできたようなんですよね。まあ、それは稲荷さんの神様のお使いだというふうなことを考えられてるんですね。まあ、それは稲荷神社がね、どこに行っても赤鳥居でしょ、真っ赤な鳥居ね。
確かに赤い鳥居印象的ですよね。はいはい、
おそらくこの赤とかというものにですね、連想されて、そうしたその火伏せの信仰もそのあってですね、特に海岸沿いなんかはですね、当然その漁師さんたちの商売もその考えられますがね、そういう信仰も考えられますけれども、もう一つはですね、ちょっと風邪吹いたりして火事が起こったりすると大火になりやすいというので、稲荷さんをですね、こう祀って火伏せというふうなことね、火事にその炎症にならないように、大火事にならないようになとかというふうな信仰もこの現れてきたというふうに思われるんですね。
海風って結構強いですもんね。
はい、そうなんですよね。で、まあ、町分にも非常にその多くなって、江戸時代にはですね、例えば江戸と言われたらね、現在の東京都なんかはですね、大変稲荷神社がそのですね、流行したんですね。これはですね、まあ、一つの富貴自在というふうに言って、ですね、富むですね、はい、豊かになるというふうな信仰をそこにもたらしているんですよね。この神様をそのですね、祀ることによってですね、だからもうこの都市部でも大変流行して、その一つの表れとですね、秋田県内のその町部と言われるようなところにはね、かなり稲荷さんがその多いんですね、稲荷神社。
はい、
例えば秋田市の大町などというそのこの繁華街なんかでもですね、これも各町内ごとにその稲荷神社があることが分かりますね。繁華街であります、通称川端というふうに言うな、いうようなそのところでもですね、各町内に稲荷神社が あることが分かりますね。まあ夜な夜な通うとですね、なかなか神社が見えないかもしれません。
そうですね、はい、明るいうちにね、
明るいうちにその辺とですね、はい、赤鳥のものが神社がですね、稲荷神社が非常にその多くあるんですね。
で
このですね、稲荷神社の祭りがね、10月10日なんですね。はい、これなぜかというふうに言いますとですね、10日というのは、今は現在稲荷は稲の荷というふうに書きますね。稲の荷と漢字で書きますと、はい、これで稲荷というふうに読みますがですね、これを音読みしてみてください。
10日
ですね。
はい、
まあ、それと重ねて10月10日というふうなことでね、この日をですね、はい、その神様 の縁日だというふうに考えて、大抵はこの日にお祭りすることが多いんですね。
は
で、江戸時代なんか秋田 の記録によりますとですね、この例えば武士の町内の武士の多いところではですね、その稲荷さんのことをね、十日様というふうに呼んでたんですね。
武士が多い地域で、
はいはい、稲荷さんのことをですね、わざと音読みをすると。そして農村ではですね、はい、稲荷さんのことをやっぱり稲荷神社とか、はい、というふうなその形でこう呼ぶように、この分けていたようなんですね。
ま
あ、だからその十日がですね、はい、10月10日と10が重なるんですね。はい、私の名前も10ですけれども
、順位さん、
そうですね。で、まあ、そういうのが重なる日をその縁日と選んできたわけなんですね。
はい、へえ、知りませんでした。
でこの赤鳥というものと非常にその関わるんですけれどもね、実はね、この赤というのはですね、稲荷さんの象徴でもあることはですね、先ほど言った火伏せの神様としてね、火も連想される赤でもありますけれども、
はい、
私たちは赤って言いますと赤ちゃんだとかですね、うん、それから赤子などというふうな言い方だね、そういうものも多いしですね、それからその赤というのはですね、さまざまなところにこの使われて一種の魔除けとしてもですね、この赤が使われてきたんですね、はい、まあ、そういうその意味合いもあってですね、おそらく稲荷神社の鳥居はですね、願い事が通るその前に赤色で全てのものをお祓いしてしまう。でもう一つはですね、太陽と同じようにこのですね、その赤はまさに生命力をそのもたらす。だから赤ちゃんなんかも生命力があるというふうに感じて、私たちはあの赤子というふうに言って赤ちゃんですね、はい、というふうなこの微笑に、この微笑で呼んできたわけなんでありますね、まあ、そういうことと関連してですね、お供物にはですね、赤飯をお供えすることが多いんですね、はい、まあ、赤飯というのはもともとですね、これは赤米から作られたんじゃないかと。つまり日本のそのお米のね、一番最初は少し黒っぽくてですね、うん、それを炊き上げるとややその赤っぽいような、はい、なるというふうな、そういうご飯になるというので、ね、これがですね、古いそのお米 の, そのです、ね、日本に伝来したものではないかというふうにこう言われるぐらい、古代においてはですね、赤米というのは尊重されていた。だからお祭りの時にはですね、この大切な米を、ね、お米を赤色にわざわざその染めて、そしてそのです、ね、古代 の, そのお米のおありがたさなどもですね、にも感謝するというふうなその祭りにあるんです。それは稲の神様であるから当然だというふうにも言ってもいいわけなんで、ところでね、赤飯あの皆さんお祝いの時になんかたくさんそのいただくことがあるというふうに思うんですけどもね、はい、よくあのパッケージなんか赤飯が、うんうん、この配られたりしますと、その上にのし紙がついておりますね。
ついてますね。
ね、うん、赤飯のあのね、のし紙ね、そののし紙にはよく気をつけてみられると必ず難点が描かれてますよね。
言われてみればそうですよね。
今日印刷してね、お持ちいただいたそののしをコピーしたものがあります、はいはい、確かに真ん中にあの緑の葉っぱと真っ赤なあのブドウのようにね、ポツポツポツと小さな実が並んでいる、
難点の実がね、こう描かれてるんですけどね、これ実際はですね、あの重箱にこの入れたりしてお赤飯そのね、はい、このおおお配ったりですね、あるいはそれで持っていただくというふうなことが多いんですが、その中にやっぱり南天の葉を添えたものなんですよ。
あ、そうなんですか。
ね、南天にはですね、はい、あの実の方は南天生薬なんかにもというふうに言われて使われる、漢方にも使われる一つのですね、あの薬にもなるということでもありますがね、葉っぱにはですね、はい、殺菌作用もあるんですね。そういう作用があってですね、魔除けになるんです。でもう一つはね、これが肝心なんですけどもね、南天を入れておくとですね、1日か2日、殺菌作用がありますから1日か2日で腐敗しないということもあってね、だからみんな南天もねって言うんです、
うん、南天もねですよね。それがあれば何でもね、
純一さん、
あのね、実際ね、この難を転ずるとかというふうなね、はい、ことの意味でね、この難点をですね、昔から
そっかそっか、
さまざまな形で、ね、そのね、あの魔除けみたいなものとしてもそれを使ってきたわけなんですが、はい、実際はでもそれあの効力があるわけですよね。
そ
のまず薬草になるというふうなことね、そうしますとですね、悪いもの、悪い病気なんかもそのね、払うことができるというふうに考えられた。つまりそういう効力をやっぱりね、この赤飯に今度ね、うんうん、かけてるんだというふうに思いますね。
なるほど。ちゃんと願いだけではなくて、実際に効力があるからこその
そうですよ ね,
ね、描かれている難点だったんですね。
神様のこのお物というのはですね、このその大地に挙げられるのがお米でありますけれどもね、これは日本人の主食として最高の食物であるわけですよね、まあ、次に魚介、それから海藻類というふうになるわけでありますけれどもね、まあ、そのですね、 初めてお供えするお米、これから秋のあもう収穫でありますがね、その初穂というふうなお米をね、あお供えするというふうな、これ10月10日なんてちょうどその頃ですね。
そうですね。
そうしたもので新米でおそらくご飯も、うん、あのお米、赤飯なんかもですね、炊き上げてお供えすることになるわけですが、こうしたそのですね初穂といわれる若々しい生命力がそこに宿っているというふうに考えていたんですね、はい、それをですね、お祭りの時にみんなでいただくことによって生命力がより強化される霊力、そういうものも増強されていくんだろうと、こう考えられていたと思われるんですね。ですから稲荷祭の時に赤飯のですね、お供物というのは大変このですね、そのお祭りの意義にあった重要なものですね。ぜひですね、皆さんもこのお祭りなんかその、うん、参列してですね、お赤飯をいただいて若い生命力をどんどん持ってですね、うん、次からも豊かな生活をしていただければというふうに思います
ね。10月、はいはい、10月10日稲荷祭、はい、穀物としてね、あげられる赤飯について今日順院さんにお話を聞いてきました。順院さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
次回はこのコーナー来月10月12日にお送りします。このコーナーでは皆さんからの神社に関する質問も募集中です。はがき、ファックス、E メールで受け付けます。はがきの方は郵便番号 010-8611 駅前区神社で願いをの係まで、ファックスは 018-827-7000、 メールの方は駅アットマーク秋田 -abs.co.jp までお寄せください。神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。